My dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、また友人の皆さん、先月十二使徒会は愛する預言者ラッセル・M・ネルソン大官庁の招きでイタリア・ローマ神殿の奉献式に同行しました。その旅行中に私は使徒パウロと彼の旅について考えました。当時はエルサレムからローマまで40日はかかったでしょう。現在は私の大好きな飛行機で3時間足らずです。聖書学者たちはパウロはその手紙の何通かを書いたときにローマにいたと信じています。その手紙は今日と同様、当時の教会員を強める上で非常に重要でした。パウロと古代の教会の他の会員たち、すなわち初期の生徒たちは犠牲についてよく知っていました。多くの生徒がひどい迫害を受け死ぬことさえあったからです。過去200年、回復されたイエス・キリスト教会の会員、すなわち末日生徒も様々な形で迫害を受けてきました。しかしその迫害にもかかわらず、また時にはその迫害によって末日生徒イエス・キリスト教会は成長し続け、今は全世界に教会があります。しかしケーキを焼き、花吹雪を巻き、この目覚ましい成功を祝う前に、その成長を大きな視点から見ると良いと思います。世界にはおよそ75億の人がいるのに対して、末日聖徒イエス・キリスト教会の会員は約1600万人です。非常に小さな集団です。その一方で世界の一部の地域ではキリスト教信者の人数が減っています。主の回復された教会においてでさえ全会員数は増加し続けているものの、定期的に教会に出席するという祝福を受けていない人はあまりにも多くいます。言い換えれば、皆さんはこの地上のどこにいても出会う人や共に学ぶ人、共に暮らす人、共に働く人や交流する人にイエス・キリストの福音の良い知らせを伝える機会がたくさんあるということです。これまでの1年間、私は世界中で行われているこの教会の伝道活動に深く関わる素晴らしい機会がありました。私は救い主が弟子たちに託された次のような大いなる務めについてしばしば深く考え祈ってきました。それゆえに、あなた方は行って全ての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施しなさい。また次の問いにも取り組んできました。私たちは会員、またキリストの弟子として、どうすれば日々の生活の中でその大いなる務めを最もよく果たせるだろうか。今日私は皆さんにその同じ問いについて考えるよう勧めます。教会の指導者はこれまで数十年間、すべての会員は宣教師であるという明快な呼びかけを強調してきました。イエス・キリスト教会の会員は過去も現代も熱心に喜んで友人や知人に福音を伝えてきました。その心はイエス・キリストの証で燃えており、自分が救い主の福音の中に見出した喜びを他の人にも味わってもらいたいと心から願っているのです。一部の教会員はこのための賜物を持っているようです。福音の大使でありたいと強く願っています。会員宣教師として積極的に喜んで奉仕し、その技の先頭に立っています。しかし他の会員たちはそれよりも消極的です。教会の集会で伝道活動について話し合われるとき、ゆっくりと頭を下げて椅子の後ろに身を隠し、目は聖典に注ぐか深く瞑想しているかのように閉じています。そして他の会員と目を合わせないようにするのです。なぜこうするのでしょうか。もしかしたら私たちは福音を伝えていないことに罪悪感を感じているのかもしれません。方法がわからないのかもしれません。居心地の良い場所から出るのをためらっているのかもしれません。 その気持ちはよくわかります。しかし覚えておいてください。主は決して熟達した完璧な伝道の取り組みを求めてはおられません。むしろ心と進んで行う精神を求めておられるのです。すでに楽しく伝道活動を行っているのであれば、どうぞそれを続けて他の人への模範となってください。主はあなたを祝福してくださいます。しかし福音のメッセージを伝えることにこれまで消極であったと感じているのなら、救い主から与えられたイスラエルの集合を手伝うという大いなる務めに参加するために、誰にでもできる罪悪感を抱かずに済む5つのことを提案したいと思います。第一に、神に近づくことです。第一の大切な戒めは神を愛することです。それが私たちがこの地上にいる一番の理由です。こう自問してください。私は本当に天のお父様を信じているだろうか。御父を愛し信頼しているだろうか。天の御父に近づけば近づくほど、御父の光と喜びがあなたの内から輝きます。人々やあなたには何か独特で特別なものがあると気づくでしょう。そしてそれについて尋ねてきます。第二に、他の人々に対する愛で心を満たします。これは第二の大切な戒めです。周囲のすべての人は神の子供であると見るようにするのです。彼らにミニスタリングを行います。彼らの名前がミニスタリングの担当リストにあるかどうかにかかわらずです。共に笑い、喜び、涙を流し、尊重し、癒し、励まし、強めてください。キリストの愛に倣って他の人を思いやるように努めてください。あなたに不親切な人や、あなたをあざけったり危害が及べばよいと思っている人にさえもです。天の御父の同じ子供として彼らを愛し、彼らに接するのです。第三に、弟子としての道を歩むように努めます。神と神の子供たちに対する愛が深まると、イエス・キリストに従うあなたの決意は強くなります。主の言葉をよく味わい、また現代の預言者と使徒の教えを心に留めて実践することにより、主の道について学びます。素直な心で天の御父と話すときに、主の道に従う自信と勇気が増します。弟子としての道を歩むには練習が必要です。そのために毎日少しずつ恵みに恵み、規則に規則を加えます。時には2歩進んで1歩下がることもあるでしょう。大切なのは諦めないこと、できるようになるまで努力し続けることです。そのうちにもっとよく、もっと幸せに、もっと本物になるでしょう。あなたが信じていることについて他の人に話すことが普通で自然になります。実際に福音はあなたの生活に欠かせない大切なものとなり、他の人と話さないことが不自然だと感じるようになるでしょう。すぐにはそうならないかもしれません。これは生涯にわたる取り組みだからです。しかし必ずそうなります。第4に、心の中にあることを伝えます。私が求めているのは、皆さんがメガホンを持って街角に立ち、モルモン書の言葉を叫ぶことではありません。そうではなく、人々と自然に普通に接する中で、あなたが信じていることを話題にする機会をいつも探すことです。直接的にも、またオンラインでもです。いつでも福音の力の証人になること、そして必要な時に言葉を用いることです。キリストの福音は救いを得させる神の力ですから、それを伝える時にあなたは自信と勇気を持ち、謙虚になることができます。自信と勇気と謙虚さは相反する特質のように思えるかもしれませんが、そうではありません。それらは福音の価値と原則をマスの下に隠すことなく、光を輝かして良い行いによって天の御父に栄光を期すようにという、 救い主の勧めを反映するものです。これを行うのに普通で自然な方法は多くあります。日々の思いやりのある行いから、 YouTube や Facebook、 Instagram、 Twitter 上での自分の証、出会う人々との簡単な会話まで様々です。今年私たちは家庭と日曜学校で新約聖書を学んでいます。救い主について一緒に学ぶために、友人や隣人を教会に招くのになんと素晴らしい機会でしょう。福音ライブラリーのアプリを紹介してください。そこには私に従っていなくなさいが入っています。若い人々とその家族を知っていれば、和コードの強さのためにの小冊子を渡して、教会の和コードがどのようにそれらの原則に従って生活しようとしているかを見に来るように招いてください。あなたの週末について尋ねられたら、ためらわずに教会で経験したことについて話してください。改宗の前に立ち、イエス様のようになるためにどうしているかを熱意を込めて歌っている幼い子供たちについて話してください。高齢者の施設で高齢者の個人誌を、その作成を手伝っている青少年について話してください。日曜日の集会スケジュールに関する最近の変更と、それが家族にどのように祝福をもたらしているかを話してください。あるいはこの教会がイエス・キリストの教会であること、また古代の教会の会員が聖徒と呼ばれていたように、私たちが末日聖徒であることを強調しているのはなぜかを説明してください。どんな方法であれ、あなたにとって自然で普通であると思われる方法で、イエス・キリストと教会が自分にとってなぜ大切であるのかを伝えてください。来て見るように誘ってください。それから来て手伝うように勧めるのです。教会には手伝う機会がたくさんあります。宣教師が選民を見つけられるようにとだけ祈るのではなく、来て見て助けとどまる人を自分が見つけられるように心を尽くして毎日祈ってください。選任宣教師にあなたが行っていることを伝えてください。宣教師は天使のようであって手伝う備えができています。良い知らせを伝えるときには愛と忍耐を持って行います。すぐに白い服を着て最寄りのバプテスマフォントへの行き方を尋ねてくることだけを期待して人々と交流するなら、それは間違っています。来て見る人の中には、教会に入らない人もいるでしょうし、後になって入る人もいるでしょう。それは彼らの選びです。それでも私たちの愛は変わりません。来て見るように、来て手伝うように、来てとどまるようにという個人や家族を招き続ける私たちの熱烈な努力は変わらないのです。第5に、奇跡を起こしてくださる主を信頼します。人を改心させるのはあなたの仕事ではないことを理解してください。それは聖霊の役割です。あなたの役割は自分の心の中にあることを伝え、自分が信じていることに従って生活することです。ですから人がすぐに福音のメッセージを受け入れなくてもがっかりしないでください。それはあなたのせいではないからです。その人と天の御父との間のことです。あなたの役割は神と隣人を愛することなのです。信じ、愛し、行ってください。この道に従ってください。そうすれば神はあなたを通して奇跡を行い、ご自分の尊い子供たちを祝福してくださいます。以上の5つの提案は、昔からイエス・キリストの弟子たちが行ってきたことをあなたが行うのを助けとなるでしょう。イエス・キリストの福音と教会はあなたの生活にとって、またあなたが何者で何をすべきかについて重要な位置を示しています。 そのためにあなたは来てみるように、来て手伝うように、他の人々を招きたくなるでしょう。神は救いの技を行われ、彼らは来てとどまるでしょう。しかしこう思うかもしれません。あらゆる手を尽くしても人々の反応が鈍ければどうしようか。彼らが教会について批判的であれば、友達に絶交されたらどうしようか。確かにそのようなことがあるかもしれません。昔からイエス・キリストの弟子はしばしば迫害をされてきました。使徒ペテロはキリストの苦しみを共に終えるのだから喜びなさいと言っています。初期の生徒たちは皆のために恥を加えられるに足るものとされたことを喜びました。忘れないでください。主は奇跡的な方法で働かれます。拒絶されたことに対するあなたのキリストのような対応で固くなな心が和らぐかもしれません。主イエス・キリストの使徒として私は皆さんに福音の価値の生ける証人となる自信と、末日聖徒イエス・キリスト教会の会員としていつも認められる勇気と、天の御父とその子供たちに対する愛の表現として、主の御業を支援する謙虚さを祝福します。愛する友人の皆さん、皆さんは力と大いなる栄光等をまとって全ての聖なる天使たちと共に来られるキリストの来臨に備え、長年予言されてきたイスラエルの集合において自分が重要な役割を果たすものであることを知って喜ぶでしょう。天の御父は皆さんをご存知です。主は皆さんを愛しておられます。神は皆さんを祝福してくださいます。この技は神によって定められたものであり、皆さんはこれができます。私たちは皆これを一緒に行えるのです。イエス・キリストの皆によって証しします。アーメン。